説教聖なる捧げ物宍戸元雄牧師です。
マタイ福音書第26章、今日のところからいよいよ主イエスキリストの生涯の、最後を締めくくる受難の歴史が始まっているのであります。この26章の一節のところに、イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日後は杉越祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される、そう言われたと書いてあります。杉越の祭りというのは、皆様よくご承知のように、ユダヤ教のこの暦で、2、3の月の14日、太陽の我々の暦でいうと、この3月4月の初めにですね、祝われていた祭りでありますが、エジプトで先祖たちが経験したその救済の救いの体験で、それをこう祭りとしてですね、そのことを覚える、そういうことがずっと続いてきていたわけであります。このことを忘れないために長く守られてきた祭りが、この杉越の祭りというものであった。でこの祭りが2日後に始まることになっていたと書いてます。そういう時だった。聖書が言いたいことは、このイエス・キリストが十字架に引き渡される、人の子は十字架につけられるために引き渡される、この十字架に引き渡されるのは、実は杉越の祭りの時であったと、そう書いてありますよね。その時でなければならなかった。エジプトにおいてイスラエルの民がエジプトを脱出できたのは、神がエジプトの国のウイゴという初めての子供、人間から動物に至るまでですね、そういう子供、初子というものを、ウイゴというものを、子供から家畜に至るまで、そのウイゴを打たれるという、その時にイスラエルが救われる方法として、エジプトの国のそういうウイゴをみんな売ってしまう、この殺してしまうというんでしょうか。でそういう時にイスラエルの人々が救われる方法として、神様からこういうことが示された。子羊が葬られて、その子羊の血が家の鴨居に塗られているならば、その家をその攻撃のですね、飛び越えていきますよ。ですからこれは杉越というのはそういうことですね。そういう子羊の血が塗られている家はですね、越えていくと、そういう攻撃がかわしていくと、そういうところからこの名前が作られたのでありますが、そういう救いの方法が示されていた。そのようなイスラエルの歴史的な出来事を土台として、神はこのその上にですね、新しく人類に対してこのイエス・キリストの十字架の血を塗る者は救いに預かっていく、いわば神の新しい救いの御業が、救済の御業が始まろうとしていた。それがこの今日の冒頭に聖書がこうちょっと分かりにくい言葉で書いている言葉、2日後は杉越祭である。人の子は、これはイエス・キリストのことでありますが、キリストは十字架につけられるために引き渡されるという、この2つが脈絡がないようですけど、歴史的な背景はそういうことがあったので、2つは結びつけられる。つまり神の御業、その記事をですね、そのことが、そういう出来事が、新しい神の救いの出来事が始まろうとしているんだということを言いたいわけでありますね。ところがこの神の救いの御業に対して、この 3節にはですね、それをですね妨害するようなことがあった。それがですね3節に、その頃祭司長たちや民の長老たちはカヤファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。イエスを捕らえて殺そうと相談していたということが、まあ、人間の側の方にこうそういう動きがあった。それはいわば人間の悪巧みだったわけでありますけれども、そういう悪巧みがあったとしても神の救いのご計画は進んでいく。人間の罪や悪に取り囲まれている神のご計画であったけれども、それらを超えて神の力強い救いの御業がここに示されていく。その最初の出来事がこのエルサレムに近い距離にあったベタニアという場所で起こったんだということがその次に書いてあるわけです。これがその次の6節以下ですかね、出来事が書いてあるわけです。でこのベタニアというところでに、まあ、ここに重い皮膚病の人シモンというふうに書いていますが、まあ、我々がよく知っている言葉では、まあ、雷病人であったシモン、その雷病人であった多分シモンがイエス様によってその病が癒された、多分そういう経験があったんだろう。イエス・キリストはこの家にこう泊まって、そして共に食事をなさると、そういうある意味では大変イエス様と親しいこう関係を持っていた家であったということであります。でその時7節に一人の女性が、女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。実は今日の出来事はそのことを中心に書いているわけでありますよね。そして一番最後のところに、この福音が述べ伝えられるところでは、まあ、世界中のところでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたこともこの女の人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。記念というのは単にそういうことがあったというんじゃなくて、そのことを覚えて、そのことを心に深くあなた方も覚えなさいという意味なんです。ですから今日も我々がこのところを読むこのベタニアでの出来事を聞く、そしてこのところに述べられている福音を聞くときに、この婦人のしたこともですね、ちゃんと心に留めていなければならない、留めていなさいと、このことをしっかりとここに留めていなさいという、そういうことを聖書は書いているわけであります。で、今日特に2つのことを特にですね注目してみたいと思うんですけど、第一点は何かと言いますと、この女性がシュエスの頭に香油を注いだっていうんですけども、この行動に対してこの弟子たちの反応、何と言ったかという、そのことが8節以下に書いてます。弟子たちはこれを見て憤慨した。なぜ憤慨したんだ、なぜこんな無駄遣いをするのか、これを高く売って貧しい人々に施すことができたのにと言った。まずこの点を注目しなきゃならない。マタイ福音書ではこの婦人がこの石膏の壺を持って近寄ってきたっていうんですから、まあ、石膏の壺にどれだけの香油が入っていたのかということのその具体的な量は示されていないんですけれども、まあ、ヨハネ福音書などを参考にしますと、この、まあ、300グラムぐらいですよね、入っていたと考えられます。でこれがですね、さらに値段に換算しますと大変あの高価なものですので、300デナリオン、まあ、大体これが1年間の労働者のですね、 人員に相当するぐらいの、まあ、お金に換算するとそのぐらい高価なものだったんだと。でそのところをですね、弟子たちは見たときに、なんでこんなですね、普通こういうっていうのはそんなに頭にバーッと注いだりするんじゃないと、ということなようですけれども、これを見て憤慨して、なんでこんな無駄遣いをするのかと言って、その行為を行動をですね非難した。まあ弟子たちは大変ある意味で理性的なこの世の、まあ、価値観というんでしょうか、第三者的に見るならば大変に無駄に見えた。また同時に旧約聖書においては、貧しい人々に対して彼らを憐れんでやるべきだということがちゃんと聖書にも律法にも書いてあった。ですから、ちょっとぐらい塗るのはいいかもしれないけども、こんな石膏の壺を持ってですね、このそれを全部注ぐような、そういうことは無駄だと、そういうふうに弟子たちは言ったということです。でこの香油というのが植物のナルドというヒマラヤ原産の植物から取られる、根から取られる香油で、極めて高価であったというふうに言われております。これに対してしかし、主イエスがこの答えている言葉がその10節に書いてありますね。まあ弟子たちはある意味で経済的な、この婦人のしたことの、女性のしたこの表面的なことを見たときにそう思ったと、そう言ったと、憤慨したというわけです。しかしこれに対して10節のところでイエス様はこう言われた。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。そう言った。多分この婦人のしたことというのは、第三者にはですね、なかなか理解できない主イエスとの特別な関係がこの婦人にはあったと思います。でなければそんなことはしないはずです。ルカ福音書の説明によればですね、彼女がこのこれほどの技をした、これほどの愛を示したというのには多くの罪を許されたからだと、そういうふうな説明が、まあ、ルカ福音書には書いてあるんです。まあ、同じことがここにはマタイ福音書にはですね、どういう理由でということは書いていないんですけれども、多分特別な関係があったから、そして多分彼女は死の中から命へと導き出されたような、この雷病人シモンと同じようにですね、そういうことがあったのだろう、そういう感謝の思いがこの行為になって表されたと見ることができます。そして私たちもなかなかこの婦人の行為を理解するということが難しい。むしろ私たちはどっちかといえば弟子たちの側に共感できるんですね。なんでこんな無駄遣いしたんだというふうに、まあ、非難の言葉、そういうところに陥りやすいことがあると思います。まあ、弟子たちはいわば全てをお金に換算して考えてみたということですよ。全てを経済に還元していくあり方、これが弟子たちの見方でした。例えばこの親が子供を育てるときにですね、お金が必要なことは言うまでもないんですけれども、親が子供を育てるときにお金があるから子供を育ててるわけじゃないんですよね。やっぱり子供に対する愛があって、そのためにいろんなものが必要だから一生懸命親は働いている。愛が先にあって、まあ、経済もそれは必要だということになってくる、働いているということになると思います。まあ、いわば経済が第一なんでなくて愛情が第一である。まあ、いわばですね、そしてさらに、皆さんの我々の経験でもあると思うんですけども、お母さんが、ね、いちいちですね、子供の世話をするときに計算なんかしてませんよね。病気だって、熱が出たといえば どこまでだって行って病院に連れて行ってお医者さんに診てもらわなきゃいけない。どんなに高い薬だと言われたってそれやっぱり買ってきて子供に飲ませる、そういうことがあると思います。経済が第一なんじゃなくてやっぱり親は子供を愛するという愛が第一だと思います。そのことがなされている、まあ、いわば愛は計算を超える、計算を超えているということであります、ね、一人の少年が小さな子供をおんぶして雨の日も風の日も病院に通っていた。何かその子供が何らかの形でお医者さんに見せなきゃならない。大人はかわいそうに思ってその小さな少年に対して小さいのに大変だね、まあ、いわば小学生ぐらいの子供なんでしょうか、小さいのに大変だねと声をかけた。少年は答えた。ちっとも大変じゃないよ、これは僕の弟なんだと答えた。これは僕の弟なんだ。第三者が見ると大変なように見える、雨の日も風の日も子供をおぶってその病院に連れてくる、まあ、どういう理由が事情があったか知りませんけども、しかし大変じゃないよ、僕の弟なんだと言った。ここにもですね、愛は計算を超えているということが示されていると思います。先週見た我々が第25章のところで見た聖書の中に神に祝福された人たちのことが書いてありました。神に祝福された人たちは王様のところにですね出て行ってこういうふうに言った。王様、あなたはいつ飢えているのを見て私たちが食べさせましたか、いつ乾いているのを見て飲ませてあげたでしょうか、王様いつあなたは旅をしているのを見て宿を貸し、あるいはいつ病気になった時、病気になった時また獄におられた時にお尋ねしたでしょうか。そういった、そして神に祝福された人たちはですねそういうことを行ってきたわけですけれども、もちろん王様だということは知らないで行ってきたわけですよね。私のその兄弟であるという、まあ、第三者にですね行ってきた。いつそんなことをしたのかなんかということは何も覚えてないわけですよ。何月何日私はこんなことをした、何月何日こんなことをした、そんなこと覚えてない。病気の人がいればその人に、食べ物がない人には食べ物をそっとあげた、乾いている人には飲ませてあげた、あるいは宿がない人に対しては宿を提供した、覚えてないんですよ。その時その時に必要なことをしただけです、そういうふうに答えた。まさに必要があってその技に応じたに過ぎない、それは愛から出た行動だったと思います。愛はまさに人間の計算を超えているということも、このこともまた一つの実例ではないかと思うんです、霊障ではないかと思うんです。少年の言葉、事柄、親の事柄、あるいはこの神によって祝福されたこの人たちの人行い、いずれも愛から出た行動、愛は人間の計算を経済を超えているものなんだということを示していると思います。キリストの言葉はこの女性のしたことの中に人間生活の一番根底にある愛があるという、根底に愛があるんだということを受け止めた言葉ではなかったかと思います。弟子たちはですね、表面的に見てあんなもったいないことをしてと、それしか言えなかった、そして憤慨した。しかしイエス様はこの女性の根底にあった、心のもっと深いところにあったこの愛の御業、 自分を助けてくださった主イエスキリストに対する、自分の死の中から命へと導いて救い出してくださったそのキリストに対する彼女なりの精一杯の真実をそこに注ぎ出したんだ。キリストはそれを良い技と言ったんですよ。この世の計算だけで言うならば、なんだこの壺、石膏の壺一つなのか、でこれ1年分の今言ったようにぐらいだった。この世の計算だけで言うならば、そういう壺を何本も何本も1本じゃ足りないじゃないかみたいな。しかしイエス様はそんなこと言わなかった。それは彼女にできる精一杯の主イエスキリストに対する捧げ物だったということです。愛は経済を超えているんだ、人間の計算を超えているんだ、それが彼女にはあった、それが注ぎ出されたんだ、それをイエス様は良い技をしたと、私に良いことをしてくれたんだと、そういうふうに言った。キルケゴールという、まあ、哲学者はですね、まあ、神学者でもありますけれども、こんな言葉を残しておりますね。この罪ある女にとって、まあ、罪を許されたこの婦人、周囲からの抵抗とか抗議の言葉や、パリサイ人の冷ややかな交渉さや、残忍なあざけりの言葉、そういったすべてのものは取りに足りないものとなってしまっていた。彼女の心の中に生まれたその場所は、どんなに責められても落とせない難攻不落の砦であった。罪の許しこそ、あらゆるものを振り切って彼女を前方へと駆り立てたものであった。ちょっと分かりにくいんです。まあ、もっと簡単に分かりやすく言えばですね、他の人が何と言おうとですね、なんだあいつは無駄遣いをして、そんなことを、他の人がどんなことを言おうともですね、外から外部からですね、第三者がどんなことを言われようとも、罵声を浴びせかけられようとも、彼女は罪の許しに対して、自分がその罪の許しを与えられた、まあ、その結果として例えば病気が許されたとかですね、いろんなことがあったと思うんです。でその根底に、しかしイエス様は私の罪を許してくださった、その心からなる感謝と愛、主イエスに対する尊敬の思いを、最も高価なものを注ぎ出すことによって表したのであった。神の御霊に導かれてそうしないわけにはいかなかったのだ。その聖なる捧げ物をキリストは良い技と言われたんだ。キルケゴールはですね、この彼女の中にそういう思いがあったんだ。これはもう他の人が何と言おうとですね、決してですね落とすことのできない、まあ砦のようなものだったんだ、まあ、いわば信仰だったんだ。主に対する信仰っていうのは、キルケゴールはそういうことはちょっと難しい言葉ですけど、そんな言葉で言っているわけであります。もう一点ですね、この注目してみたいのは、この婦人がイエス様の頭に香油を注ぎかけたという点であります。頭に香油を注ぐというこのことはですね、実は旧約聖書の伝統の中ではですね、王様の即位の時に、王様が即位される時に、なされる、まあ、預言者とか祭司からなされる時に、即位する時にその王様の頭に香油を注いだ。でこれは特に神様に聖別されるという、そしてその役割を担っていくという、そういうことが旧約聖書にはあったわけであります。でここに当時の大祭司と律法学者たちはイエスを死に追いやろうとしていたと書いてます。でそういう中で この罪を許されたことを心から感謝して、その思いを行動に表したこの婦人だけが本当の意味で王なるイエス・キリストの頭に油を注いだ。この婦人のしたことはイエス・キリストを誠の王とする、その即位式のようなことをこの婦人はしたんだということであります。この彼女の香油の注ぎの出来事というのはですね、イエス・キリストの福音が述べ伝えられるときには忘れてはならない、そういう記憶されるべき事柄として、福音の宣教とともに分離できないこととして覚えていなければならないと聖書は言うのであります。誠の王キリストに聖なる捧げ物をしていったと、実は今日の聖書はそのことを私たちに言ってるんですよね。この婦人は誠の王キリストに対して頭には香油を注いで、このキリストを王として迎え、王として、そしてその王に対して捧げ物をした。クリスマスの時に3人の博士たちがベツレヘムの馬小屋に来ましたね。そして捧げ物をしたということを我々よく知ってますよ。そういうことをここで我々に思い起こさせるんじゃないかと思うんです。聖なる捧げ物をした、そういうことに通じている出来事であります。あなた方もローマ人の手紙の中にですね、12章に我々が有名な言葉として知っているのは、本当の礼拝とは何かということを語ったローマ書第12章の一節、自分の体を神に喜ばれる聖なる生きた供え物として、生きた生贄として捧げなさい、それがあなた方のなすべき霊的な礼拝です。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい、それがあなた方の霊的な礼拝なんだ。我々が今我々こういう形で今日礼拝してるわけですね。しかし本当の礼拝というか、この霊的な礼拝、それとまあ具体的な礼拝というのはまあつながっているわけですけれども、我々一人一人がですね、の心が本当に神の御前に生きた聖なる生贄として捧げられていくということ、それが霊的な礼拝なんだ。今日の修法にですね、一つ今日の礼、説教の助けのためにっていうちょっと文章をちょっと書いておいたんですけど、これ全部ちょっと読むのはあれなんで、後の方の最後の方だけちょっと言及したいんですけども、明治の、まあ、江戸時代の終わりに日本に来て、そして日本でこのキリスト教の福音を伝道した宣教師の中のお一人に、まあ、ジェームズ・バラというそういう優れた宣教師がいたわけなんですけども、この人が実は、まあ、上海からですね日本に来て、横浜に来て、そして、伝道したということがなってるわけしたわけですけども、実はその一生懸命彼は伝道してですね、この神奈川県あるいは東京あるいは伊豆の方もですね、こう広く伝道したんですけれども、その時にですね、彼の一生懸命そのする伝道、一生懸命聖書を読む、そして祈り、そして伝道したということがこう記録されているわけですけど、多くの教会がバラによって始まった教会なんだよっていうような教会は、まあ、今でも残っているわけなんですけども、その伝記のようなものを読んでみますとですね、なんでどうしてそのジェームズ・バラはですねそんなに一生懸命伝道したんだかと言いますと、実は上海から日本に来たですね この船で小さな船で来たらしいんですけど、その時に和歌山県のそのに差し掛かった時にですね、そこでこの嵐に出会うんですね、その船が。そしてここに集合の一番最後の方ですけども、その時にその実は詩編の107編、今日読んだ聖書のですね、詩編の107編の特に20節から31節をこのその嵐の中でですね、黙想していた。まあ一言で言うならばですね、神様この嵐をから私たちこの守ってくださいと。で、守ってくださったんだ、助かったならば一生懸命あなたに向かってですね、もう献身していきますって、まあ今まで以上にですね伝道していきますということを、まあ、お祈りしたわけですよね。そうしますとですね、これを読んでみますと、この読んでみますとですね、この、助かったわけなんですよね。助かった、助けられた。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった。彼らは波が静まったのを見て喜び祝い、望みの港に導かれていった。主に感謝せよ、主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。実はこの出来事がですね、その後日本に上陸したわけですけども、彼が一生懸命ですね伝道していったことのですね、まあ、根底にあったっていうことなんですよね。ああ神様はあの時私の命を助けてくださった。まあルターも同じようなことをね、あの経験してますよね。皆さんもどうですか。もうこんなな時にですね、このもうこの命が助かったならば、神様はもうあなたを信じて一生懸命こう献身してですね福音を伝えますなんてこう言っちゃったらですね、これが本当にですね実現しちゃう。しかしバラはですね、やっぱり自分が誓ったこと、神様の前に願ったこと、そしてそのことをですね、自分は神様を助けてくださった、本当にこれは感謝だ、ああ神様は私を見捨てないで私の命を守ってくださったんだ、私の命を救ってくださった。ですからそのバラの心の中にですね、先ほどキルケゴールが言ったように、難攻不落の、誰からもですね攻撃されても落ちることのできない信仰をですね、そういう砦を多分バラはこの時に与えられたんだと思うんですね。我々も同じだと思います。我々もまたですね、いろんな人生の経験の中でそういうことが少なからずあるのではないかと思います。私たちもこの今日の聖書が書いている中心的なこの一人の無名の女性のように、彼が精一杯のものをですね、主イエスの恵みに対して聖なる捧げ物をした。バラも同じように聖なる捧げ物をしていった。私たちもまたそれぞれですね、与えられている今生かされている場所があると思います。立場があると思います。しかしそれぞれの立場のお仕事の中でキリストの恵みを信じる者としてですね、本当になりふり構わずストレートに自分自身を捧げて、そして神の福音の恵みを感謝して歩んでいく生涯、そういう恵み、十字架のキリストの福音を聞くという時に、このことを、この自らの命を捧げていったと、この聖なる捧げ物をしたというこの出来事をですね、あなた方の心に深く刻んでいきなさいというのが今日の聖書であります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。私たちもまたそれぞれ小さなものでありますが、あなたから恵みを与えられてイエス・キリストを信じる、その恵みに預かるものとされました。どうか私たちも今週1週間、それぞれ与えられたところで良き働きを、良き技を続けることができますように。主よ、一人一人のうちにあなたの御言葉と 御霊の力を与えて、良き歩みを、戦いをなすことができますように、今週1週間のそれぞれの働きを守り導いてください。今日本世界中に取り巻いておりますさまざまな課題をどうか担っていく力を与えてください。これは祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。